Okay.
Well, let's open our Bibles and let's get into our study. We're in the book of Matthew, and this morning we're in chapter 8.
では、マタイの福音書をお開きください。今朝は8章からになります。
Okay, so let's read verses 1 through 4.
では、マタイの福音書8章の1節から4節をお読みします。イエスが山から降りてこられると、多くの群衆がイエスに従った。すると、一人の癩病人が身元に来て、ひれ伏して言った。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。するとすぐに彼の癩病は清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。
So Jesus had just come down the mountain after teaching the Sermon on the Mount.
イエスはここでこの山上の説教が終わって山からちょうど降りてこられたところ。
Now, as we mentioned, the gospel writers, there are four different gospel writers, and each of them kind of emphasizes something different about Jesus.
この福音書というのは4人の、人によってそれぞれ書かれていますけれども、それぞれの福音書はですね、みんな作者がイエスについて強調している部分が異なります。
And Matthew's special emphasis is on the fact that Jesus is the king.
そしてマタイは、特に王であるイエスのことを強調して書いています。
In those first chapters, there was the genealogy shown. He was descended from David.
一章のところで、系図がありましたけれども、彼がこのダビデの家系であるということを証明しました。
We saw the people, the foreign, the wise men came from the east to worship the king.
そしてまた東方の方からですね、博士たちが、この王として彼を崇めるためにやってきました。
And then the Sermon on the Mount is sometimes called the Constitution of the Kingdom. It's where Jesus talks about this is how citizens of the kingdom live.
そしてこの山上の説教ですね、これは、時にこの天の御国の、憲法といいますか、こう構成されている本質ですねと言われます。それは天の御国の住人たちがどのように生けるべきかということを示したものだからです。
And now Matthew is going to show in the next chapters he has a series of 10 miracles, kind of a list of 10 miracles that he's going to and the reason he does this is he shows that Jesus has the power of the king.
そして、今度はここから先、八章から先は、このマタイはですね、この福音書の中で10個のイエスが行った奇跡について、これから述べていきます。でその理由は彼が本当に力がある王としてその力を持っているということを、示すために書かれています。
And so Jesus, not only is he just spoken, it's like he's saying he's got power to back up his words
ですから、このただ奇跡が書かれているというだけではなくて、イエスがそのご自分の対し言葉に対して本当に力を持っているということをこの奇跡によって、証明しているということになります。
Okay, so the first miracle that he does is he's in healing of a leper.
最初の、彼が行った奇跡が、ここではこの癩病人を癒すということでした。
And so the leper comes to him and the first and the and he says to him.If you are willing, you can make me clean.
この癩病人がですね、イエスのもとにやってきて、もしお心なら私のことを、お心一つで私を清めることができになりますと言いました。
We see the man did not doubt that Jesus had the ability to heal him. What he was wondering is if Jesus was willing to heal him.
この人は、イエスにこの自分の病気を治す力があるということは疑っていませんでした。でも、このイエスがそれを治そうとしてくれるかどうか、そういうお心があるかどうかというところを考えていたわけです。
And you know, often I think we may think the same way. We don't doubt that God can do anything.
私たちも同じだと思います。私たちは神には何でもできるということをおそらく疑ってはいないと思います。
Most of us, we don't have any reservations about that. We freely admit, yeah, God is God. He's mighty. He can do anything.
私たちのほとんどはそういったことを疑ってはいないと思います。もう神は本当に全能だし何でもできると信じています。
But where we have doubts is whether or not God is willing to help us with our problems.
けれども、私たちが持ってしまう疑いというのは、イエスが私たちの自分のこの問題なんかを助けてくれるんだろうかというものです。
And I love Jesus' answer. He says, I am willing. Be clean.
そして私はこのイエスの答えがもう大好きなんですけれども、私の心だ、清くなれと。
Leprosy was a really horrible disease.
この大病というのは非常に恐ろしい病気です。
It would always begin, as we see, they would discover a spot on their skin. And they would look at it. You know, at first it would just be a spot, but then it'd beneath the skin. And it, you know, wondered if maybe it's a rash or something, but it would be deeper than that. And then once it was confirmed as leprosy, they knew, I'm in trouble.
この雷病というのは最初はですね、皮膚の下に、ちょっと本当に出来物のようなものが小さくできるわけです。で、何か出来物かなという程度のものなんですけれども、それが実はもっと皮膚の下で深いものであって、でそれがだんだん広がっていきます。で雷病であるということがはっきりすると、もうその人は本当に大変なことになってしまう。
It would spread and it would destroy the flesh.
もうその病気はですね、体中に広がっていって、体を滅ぼしてしまいます。
And the people would be pronounced unclean. From the moment the priest announced the person was unclean, they were forbidden to live with the rest of the people. They had to go out and live with the rest of the lepers outside the city.
そしてその人が雷病であると、ということを祭司が宣言してしまうと、もうその瞬間からその人は他の人と一緒に暮らすことができなくなります。もう遠くに隔離されて、そこで、汚れたものとしてこう隔離されて生きなければいけない。
And if they got near anybody, if there were people in the distance, they had to cover their face and yell out, unclean, unclean. And you can imagine people kind of scattered.
そしてですね、こう上から布みたいなものをかぶってですね、そして自分で汚れている汚れていると叫ばなければいけません。でそれによって周りの人たちがそれを見てもさーっと散っていくわけですね。
Can you imagine how horrible that would be?
それがどんな恐ろしいことか皆さん想像できるでしょうか。
Think about the rejection that you would feel.
その時にこの感じるその拒絶というものを皆さん想像できるでしょうか。
The only person that you could have any sort of relationship with all would be another leper.
そうなってしまった人が関係を築ける唯一の人というのは別の雷病人だけです。
But this leper believed that Jesus could heal him.
けれどもここに登場してきたこの雷病人はイエスが彼を清めることができるということを信じています。
He comes to Jesus and he addresses him as Lord.
そしてイエスのもとにやってきて主よと彼は言いました。
And it says Jesus reached out his hand and touched him, and immediately his leprosy was cleansed.
そしてイエスが手を伸ばして彼に触れると、その瞬間にその雷病が清められました。
Now it's very interesting. The word here, it says cleansed. It doesn't say his leprosy was healed. It says his leprosy was cleansed.
でここで興味深いのは清められるというふうに書かれています。癒されたというのではなくて清められたという言葉が使われています。
In the Bible, the leprosy is like a picture representing sin.
聖書の中ではこの雷病というのは、罪に例えられます。
And there's a lot of similarities.
そこには非常に似通ったものがあります。
It's very similar because what leprosy is physically is a picture of what sin is spiritually.
この雷病が体に及ぼす影響というものは、これは罪が霊的に人に及ぼす影響とよく似ています。
Because like leprosy, sin starts But it gets bigger. It starts destroying and taking over more and more of your life.
この雷病というのはですね、本当にどんどんどんどん広がっていって、その命をこう脅かしていきます。
And sin is like that.
罪、あ、
sin is like leprosy. Sin takes over.
Sorry.罪はこの雷病と同じようにですね、本当に最初は小さなものから始まりますけれども、どんどん広がっていって、この、人生をこう。
And just like leprosy, sin separates us from other people.
そして雷病と同じように、罪は他の人から、引き離します。
Now you don't have to yell unclean, unclean, but you feel it.
もちろん汚れている汚れていると叫ぶ必要はないんですけれども、でも内側でそれを感じると思います。
And you act like it.
そして、そのように、行動します。
And you don't want to get too close to people because you think, well, I don't want them to see, you know, what's really inside me.
あまりこう人に近づきたくないと思ってしまうと思います。なぜならば、自分の内にあるものを見られたくないからです。
And just like this leper, we need to come to Jesus to be cleansed of
our sin. そしてこの雷病人のように私たちは、この自分の罪のためにイエスのところに元にやってきて清めていただく必要があります。
Now it's interesting. Jesus said, reached out his hand and touched the leper.
で、ここでイエスはですね、手を伸ばして雷病人に触りました。
The law stated clearly that you would not to touch a leper. If you did, you would become unclean.
律法でははっきりとこの雷病人に触れてはいけないと言われています。触れるとその人も汚れてしまうから。
Now we know that Jesus never broke the law. He said, I came to fulfill the law.
イエスは律法を破ったことは一度もないということを私たちは知っています。この方は律法を成就するために来られました。
So it must have been as Jesus touched him, the man was clean.
ですからイエスが触れられたときに。この人は清められたわけです。
This is a wonderful thing about Jesus.
これがこのイエスの本当に素晴らしい。
Only Jesus can purify, can cleanse us from our sins.
イエスだけが私たちの罪を清めることのできる方です。
You should never feel that your sin is too horrible for the Lord.
決してですね、自分の罪はもう神にとって本当に目に余るようなものだと広すぎるというふうには考えないでください。
As if he's shocked by it and he doesn't want to come too close to you because he'll get defiled.
まるでですね、神がこの自分の罪を見て驚いてですね、もうそれで汚れてしまうからって言って離れていくと、そんなふうには考えないでください。
And with this thinking, often we think, well, we've got to clean up and then I can come to Jesus.
そのような考えをしてしまうと、自分でまず清めて、それからじゃないと神のもとに行くことができないと思ってしまいます。
But the truth is that you cannot be clean until you come to Jesus. It's coming to Jesus that makes you clean.
けれども事実は自分で自分を清めることはできません。イエスのもとに行かない限りは私たちは清められることはありません。
We need Jesus to cleanse us.
私たちにはイエスに私たちを清めていただくという必要があります。
And this is the wonderful news. He is willing.
そしてここに良い知らせがありますけれども、神はそれを望んでおられるということです。
I mean, no matter what sin you're struggling with, maybe just this horrible attitude and you feel you hate yourself, you feel like God must hate me, you feel gross.
それがどんなひどい罪だとしても、もう自分の中では本当にこんなものを持っていたら神は自分のことを本当に嫌われるに違いない、もう本当にひどいと思うようなものであったとしてもです。
And the devil puts in your mind that Jesus is kind of looking at you like, don't come near me.
そういう時に悪魔はですね、囁いてきます。もうそんなお前がもうイエスのもとに近寄るなんて、イエスはきっと近寄るなというに決まってる。
But it's not that way. You, if aperson comes to Jesus and you said, Lord, I want to be clean. He says, I am willing.
でも事実は違います。主のもとに来て、そして主を私を清めてくださいというものに対して、主は本当に私の心だと、私はそれを喜んですると言ってくださいます。
And let the Lord touch you.
ですからどうか主に触れていただくようにしてください。
Let's read verses 5 to
13. 5節から13節を読みします。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願していった。主よ、私のしもべが中部闇で家に寝ていて、ひどく苦しんでいます。イエスは彼に言われた。行って治してあげよう。しかし、百人隊長は答えていった。主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただ、お言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは治りますから。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私自身の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。イエスはこれを聞いて驚かれ、ついてきた人たちにこう言われた。誠にあなた方に告げます。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、たくさんの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし、御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた。さあ行きなさい。あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒された。
Now, the second miracle is performed for a Gentile.
二つ目の、奇跡は、イエスがこの異邦人に対して行われたものです。
The Jews looked down on Gentiles.
ユダヤ人は異邦人を見下していました。
They wouldn't even touch them.
もう彼らに触れようともしません。
They used to call them dogs. They referred to them as dogs.
そして異邦人のことを、まあ、犬と呼んでいました。
And, there are two times in Scripture. There's only two times when Jesus marvels at faith.
実はあの聖書の中で2回ですね、2回ほどイエスがこの信仰について驚かれたというふうに書かれているところです。
This instance right here, he marvels at the centurion's faith.
一つ目はこの今読んだ箇所ですね。イエスがこの百人隊長の信仰に対して驚かれました。
And one other time in Mark chapter 6, it said Jesus marveled.At their lack of faith, and he was talking about the people in Jesus's hometown.
でもう一箇所はマルコの福音書の6章に出てきますけれども、イエスがその人々の信仰のないのに不信仰に驚かれたとあります。これは、イエスがご自分の故郷でに帰っておられた時のことです。
The Lord is pleased by faith.
主は信仰を喜ばれます。
In fact, in Hebrews chapter 11 verse 6 says that without faith, it's impossible to please God.
ヘブルの11章の6節にも信仰がなくては神に喜ばれることはできませんというふうに書かれています。
It's faith is believing what God says is true, that he it's believing in Him and believing in His Word.
この信仰というのは神が言われたことにそれを信じ神が言われているその言葉を信じるということです。
Now, on the opposite side, unbelief is doubting what God says is true.
逆を言うと不信仰というのは神が言われているその言葉を疑うということです。
If you think about it, it's not hard to see why the Lord why unbelief would grieve the Lord.
そのことを考えてみると、なぜこう神が疑うということに対して悲しまれるのかということがわかると思います。
I mean, how would you feel if I didn't believe your word?
例えば、もし皆さんが私が皆さんの言葉を信じなかったとしたらどう感じるでしょうか?
If I treated you, your words as if there's something that could not be trusted.
何か皆さんの語る言葉に対してですね、信頼が置けないと思うような私が態度を取ったとしたらどうですか?
If you say to me, okay, I'll meet you in front of the station tomorrow morning.
例えば皆さんが、じゃあ私明日あなたと駅前で会いますね。
And I said, well, we'll see. Maybe.
で私がそれに対して、あ、そう、まあ、もしかしたらね、と。
Yeah, maybe, well, I don't know if I can trust you or not.
もうあなたのことを信じられるかどうかわからないけど
You would feel greatly disrespected.
そういう扱いを受けたら、おそらく皆さんは非常にこう無礼だなという感じを受けると思います。
And how much more so with God?
神に対してはもっとそうじゃないでしょうか。
Because the truth is, we do give reason not to be trusted. God has never once failed anybody.
なぜならば、私たちには確かに人に疑いを持たせてしまうような部分というのがあるかもしれませんけれども、神は一切そういった私たちを疑わせるような部分というのは一切ないからです。
Sometimes we may try hard to please God with our good behavior, but inside our hearts we're lacking faith, and because of that we're really holding back from following the Lord.
時に私たちはこう神を喜ばせようと一生懸命なんか良い行いをするんですけれども、でも内側に実は信仰の足りない部分というのが分かっているので、こう主に完全に従うというところをちょっとこう控えてしまうところがあります。
And often this lack of faith is hidden, and we may not even see it ourselves, or we don't even want to acknowledge that it's there.
そしてそれはですね、しばしばこの信仰の欠けているもの、欠けている部分、不信仰の部分というのは隠されていて、自分自身でもわからない時もありますし、また認めようとしないというところがあります。
And we may, you know, try to act good, and you know, we're trying to please the Lord, and we're kind of frustrated because even though we do that, there's something wrong.
そして一生懸命こう良い行いをしようとするわけですけれども、でも何かこうそこにフラストレーションが溜まってくるわけですね。それは何か自分の内側に、異なるものが、間違っているものがあるからです。
And what's wrong is our faith.
で、その間違っているものというのは私たちの信仰です。
We're not trusting God.
神を信じきってないという。
And you know, and I say this personally because I've found that sometimes I've found that I won't acknowledge that or I won't even see that, and maybe I'll try to work harder and think, you know, well, God, and I'm going to do a good, I'm going to act righteously, and that's good to act righteously. It's good to live godly lives, but there's still the problem of lack of faith.
で、私はこのことを個人的に自分の経験からこう語ります。私自身がですね、本当に信仰が足りないのに一生懸命行動で良い行いをしようと、正しい行いをしようと一生懸命努力することがあるんですけれども、確かにその良い行いをするとか敬虔な生き方をするというのはいいことですけれども、でももしその本当に内側の部分で信仰が欠けていたら、それは何かが違っています。
Now, when I speak like this, I want to be clear. I'm talking about faith as trusting God and trusting His Word. I'm not talking about faith as some people, you know, I'm not talking about psyching yourself up, you know. You didn't believe, you know, I'm going to believe God for a new car. Okay, it's not kind of like that. I'm talking about trusting God.In the promises that he's made in walking daily through life.
この信仰って今言っていますけれども、この信仰というのは、本当に神の言葉を信頼するということです。神の言葉を信頼して、それに従って日々それを信じながら歩んでいくということを言っています。
To trust in the promises that you read all the time in the Bible.
聖書の中でいつも読んでいるこの神の約束を信じるということです。
To trust that God loves you, trusting that He loves you and He's taking care of you and He always will.
神がいつも自分のことを愛してくださっていて、自分のことをいつも気にかけてくださっている、心配してくれているということを、それを信じるということです。
Okay, verse 11 there would come as a shock to.The Jesus listeners, because he's announcing here that Gentiles will be a part of the kingdom of heaven.
この十二節のところは、これはこのイエスの話を聞いていた人たちにとってはちょっと衝撃的な言葉だったと思います。というのは、皆さん、異邦人も神の御国を受け継ぐことができるということをここでイエスが 発表宣言しているからです。
And in verse 12, Jesus goes on to talk about race. That your race is no guarantee. That a person's race will not keep them out of the kingdom. And a person's also a person's race is no guarantee that they'll be in the kingdom.
そしてここで12節のところではですね、この民族とかその人種が天の御国に入れなくさせるとか、もしくは天の御国に入ることのできる保証となるというわけではないということをここで語っています。
Okay, let's go verses 14 and 15. The next miracle, the third miracle.
14節15節を読みします。それからイエスはペテロの家に来られて、ペテロの姑が熱病で床についているのをご覧になった。イエスが手に触られると熱が引き、彼女は起きてイエスをもてなした。
This third miracle is the healing of a woman, Peter's mother-in-law.
三つ目の奇跡は女性を癒すというものでした。ペテロの姑です。
Now, it's interesting, we see here now, these are the first three miracles that are recorded that Jesus did.They're all performed for people whom the religious leaders look down upon.
で、このマタイの福音書に記述されているこの最初の3つの奇跡というのは、実は、この当時の宗教の指導者たちが、まあ、見下していた種類の人々に対するその奇跡でした。
Because in that day, a woman was thought to be inferior to a man.
当時、ごめんなさい。当時、女性というのは、まあ、男性のより劣ったものとして見られていました。
But Jesus had high regard for women.
けれども、イエスは女性に対して本当に高い敬意を払っていました。
And wherever the gospel has gone in the world, you see that the situation for women has been improved.
そして福音が、広がっていくところところにおいて、この女性の立場というものが良くなっているという姿を私たちは見ることができます。
Now, Peter was married. We see that.
まあ、ペテロはここで結婚していたということがわかります、ね。
He had a mother-in-law.
姑、義理のお母さんがいたということです。
Now, the Catholic tradition regards Peter as the first pope.
カトリックの、習わしでは、このペテロが、まあ、最初の教皇、ローマ法王であったと。
And of
Of course, the popes don't marry. もちろんこの教皇という人たちは、結婚はしません。
And this is interesting, though, that Peter was married. I don't know how they resolved that.
でも、まあ、ペテロはここで結婚していたということがはっきりわかりますから、どういうふうにそれを解釈しているのか不思議だなと
思います。Okay, verses 16 and 17.
はい、16節17節。夕方になると人々は悪霊に疲れた者を大勢身元に連れてきた。そこでイエスは御言葉を持って霊どもを追い出し、また病気の人々を皆お治しになった。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。彼が私たちの患いを身に引き受け、私たちの病を背負った。
This is a reference to Isaiah chapter 53.
これはイザヤ書53章を引用しています。
And that's where you see a very clear picture of Jesus prophesied in the Old Testament.
この53章というのは、非常にはっきりとイエスのことを、まあ、予言されている箇所です。
Jesus paid the price for our sin, for all of our sin.
イエスは私たちのすべての罪をの代価を払ってくださいました。
A death, as we know, Romans 3:23 tells us, deathis the penalty for sin, and Jesus paid that penalty.
死は、罪から来る報酬ですと、ローマの3章の23節にも書かれていますけれども、イエスはその報酬を払ってくださいました。
Well, you know that in this world, in these bodies that we live in, we still die, and we still get sick.
今私たちが生きているこの世では、私たちの肉体というのは死にますし、また病気にもなります。
These bodies are wearing out. They're like a tent wearing out.
肉体は本当に滅んでいく、まあ、仮の宿のようなものです。
But the Lord, what the New Testament teaches us is that our body is not really who we are. Who we are is the spiritual person that has been born again. That person will never die.
でも聖書ははっきりと教えています。 私たちのこの体が、肉体が私たちを表しているのではないと、この内なる人が新たに新しく生まれて、そして、この内側の霊の人は永遠に生きると教えています。
When we die, it's just moving day. It's just moving from this body to a much better one that's being that's prepared for us by the Lord.
私たちが、この地上で死ぬ日というのは、これは引っ越しの日とも言われます。私たちのこの肉体から、今度はイエスが用意してくださっているもっといい体へこう引っ越しをするということです。
Okay. And I look forward to that.
私はそれを本当に楽しみにし
ています
。
Of course, I look forward to being in heaven, but I do look forward to a new body.
もちろんこの天国に入るということも楽しみなんですけれども、新しい体をもらえるということもとても楽しみです。
And so should you. Okay, let's read verses 18 through 21.
では22?
Right? 18 through 22, I'm sorry.
18節から22節を読みします。さて、イエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。そこに一人の律法学者が来てこう言った。先生、私はあなたのおいでになるところならどこにでもついてまいります。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず行って私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。
Many people were coming to Jesus.
多くの人たちがイエスのもとにやってきました。
I mean, there were big crowds, and he was doing miracles, and people heard about it, and he was like, this is what was happening. You got to come and see this guy. And many people came, and many people said, well, I want to follow you.
もう本当に大群衆でした。イエスがたくさんの奇跡を行っていましたので、もう人々はこれ早く見に来なきゃいけないって言って集まってきて、そしてもうイエスにこの方についていきたいというふうに人々が考えています。
Jesus is very straightforward about what it would take to follow him.
でもここでイエスはですね、この彼に従うということはどういうことであるかということを非常にはっきりと語っています。
He just told him it's not going to be easy.
それは決してたやすいことではないと言われました。
It's easy to follow Jesus when things are going well.
物事がうまくいっているときにイエスに従っていくというのは、それは割と楽にできるかもしれません。
But the truth is that there's going to be hard times as well.
けれども、困難な時というのもやってきます。
You know, Jesus told this scribe, I don't even have a place to lay my head.
イエスはここで律法学者に私には枕するところもないと言われました。
You know, it's not good to, you know, we want people to believe in Christ, and sometimes but we don't want to give the idea that if you just believe in Jesus, all of your problems are going to be solved and life is going to be easy, because it's not true.
イエス、人々がイエスのことを信じるというのはこれは本当にいいことなんですけれども。でもだからといってイエスを信じたからその人の問題がすべて解決するということではないということを私たちはそういった間違ったメッセージを伝えないようにしないといけません。
Now, following Jesus is the best way.
もちろんこのイエスに従うということが一番良い方法。
And many problems will be solved. The problems, the most important problems that we have, the problems are our relationship with God and relationship with other people. The Lord wants to take care of those, and He will, and that's wonderful.
そして、従うことで実は多くの問題が本当に解決されていきます。で、一番大きな問題というのは私たち自分と神との関係、これが修復されて、そして、また他の人との関係も修復されていくという、神がそこをすべてケアしてくださるということがあります。
But you know, to be honest, you're going to have trials.
けれども、正直なところ、従うということは試されるという試練もまたやってきます。
But let me tell you something else. If you don't follow Jesus, people in the world have trials too.
でも、じゃあ、 別のことを言いますと、もしあなたがイエスに従わないとしても、それでもこの試練というのはやってきます。
But the difference that we have with Jesus, we know that God causes everything to work together for good. There's meaning and purpose in the difficulties that we go through.
けれどもイエスに従っていればですね、神はすべてのことを働かせて益としてくださいます。そして私たちはそこに意味があると、目的があるんだということを知って、その試練を通ることができます。
Now in verse 21, this man probably didn't have to attend his father's funeral, you know, in the next couple of days. What he means in saying this is that, you know, my father's old and I need to take care of him, and after his funeral, after things are taken, after that gets out of the way, then I'll be able to follow you, Jesus.
この21節のところ、これはこの人がですね、もうこの数日のうちに自分の父親の告別式に出なきゃいけないということではないと思います。おそらくここで言ってる意味は、自分の父親も年を取ってきているので、死ぬまでまず面倒を見させてほしいと、そしてその後にあなたに従いますということを言っていると思います。
But I think rather the point is that the time to follow Jesus is right now.
けれどもここでのポイントは、イエスに従うのは、従う時というのは今であるということです。
It's not something to put off for the future.
これは将来に先延ばしするようなことではありません。
When you think, well, I'll be ready when I'm ready.
私は準備ができたら従う。
And also, Jesus must be first in a person's life.
そういうことではありません。そして、人の人生の中でイエスがまず第一であるべきです。
We see often Jesus puts things in very strong, almost shocking language because we are prone to compromise.
イエスがここで言われているのは非常に強いですね。もうちょっとショッキングな言い方で語られてますけれども、でもそれはなぜかというと、私たちはついついこう妥協してしまいがちだからです。
You know, we're prone to think, well, I want to follow Jesus and, you know, I want to follow the world too, and I'll just kind of get the best of both.
私たちはよくですね、私はイエスに従おうと、でも、まあ、この世にもちょっと従っていこう、なんか両方のいいところをこう取っていこうというふうに考えてしまいがちなところがあります。
But Jesus doesn't let us do that. His words just force you, one or the other.
けれども、イエスはそのようなことはさせません。彼の言葉というのは、もうどちらかというふうにこう迫ってくる、きます。
But you know, don't. It's following Jesus. I want to say it again. It's the best way, and He cares for you, and it's the blessed way to go.
でももう一度繰り返して言いますけれども、イエスに従うということが本当に一番最善の道です。そして、イエスは私たちのことを本当に愛してくださっていて、ケアしてくれます。これが祝福される最も良い道です。
Okay, let's read verses 23 through 27.
23節から27節を読みします。イエスが船にお乗りになると、弟子たちも従った。すると、見よ、湖に大暴風が起こって、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こして言った。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖を叱りつけられると、大なぎになった。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
Normally, the Sea of Galilee, it's actually a big lake, and normally it's very calm.
このガリラヤ湖というのは非常に大きな湖で、通常はとても穏やかです。
More like, you know, Ashinoko or one of those big lakes.
Ashinoko のようにですね、本当に静かな大きな湖です。
But the geography, I'm told, is such that.In the north, just north of the lake, that the tallest mountains in Israel are, and sometimes the cold air will come down through this kind of narrow canyon, and then a storm will come up suddenly and cause big waves.
でもその地形によりますとですね、湖の北の方ですね、これはすぐ後ろに山があって、でその間の谷のところから、風がこう 時々強い風が吹いてきますと、そこで嵐が起こって非常に強い波が起こるということがあるということです。
But the disciples, the waves got big and they thought they were going to die.
でもこの波が非常に大きくて、ここで弟子たちはもう自分たちは死んでしまうんじゃないかと思いました。
And the Jesus response when they wake him up is, "Why are you fearful, you of little faith?"
それに対してイエスは、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだと言われました。
It seems kind of unreasonable.
なんかちょっとこう理にかなってないような感じ
です。I mean, you're in a big boat and big waves, and the Lord says, "Why are you afraid?"
もうこの船に乗ってですね、もう波が大きな波が起こっても船がこう大揺れに揺れているところで、なぜ怖がるのかと言われても。
And、sometimes life is like that, you know, that you feel like the Lord, "Don't be, what do you mean, don't be afraid? Just can't you see what's going on?"
時に私たちの人生にはそういうことが起こりますね。恐れるなって言われても、この状況を見てくださいと。恐れないでいられるかっていうことがあります。
This story is also recorded in the book of Mark, in the Gospel of Mark.
この話はマルコの福音書にも実は出てきます。
And there, in Mark's account, before they went, the Lord said to them, "Let's cross to the other side." Mark chapter 4.
で、このマルコの福音書の4章に出てますけれども、そこを見ますと、最初にこの船に乗る前にイエスが向こう岸へ渡ろうと言われたということが書かれています。
Now, if Jesus told them they're going to get to the other side, they can know they're going to make it to the other side.
イエスがここで向こう岸に渡ると言われたわけですから、弟子たちは確かに向こう側に行かれるんだということを分かってたはずです。
Jesus, after all, Jesus was with them.
そして、何よりもイエスご自身が彼らと共におられたわけです。
And that's the wonderful thing about following Jesus. He's with us.
それが本当に素晴らしいことで、イエスが私たちと共にいてくださいます。
He will always be with you.
いつも皆さんと一緒におられます。
And therefore you don't have to fear.
だからこそ私たちは恐れる必要がありません。
When we deal with things that are we're fearful of, often we try to understand it. Try to get some thought or something that will help us to relieve our fears. You know, for example, if I'm afraid about, I don't know what's going to happen. I'm going to run out of money, and then, I remember, I'm going to get this. This person is going to pay me next week, and then, my fears can be relieved.
時にですね、何か自分を恐れさせるような出来事というのが起こった時に、それを人間的な考えで何かその恐れを取り除くようなことを一生懸命私たちは考えようとします。で、例えばもうお金がなくてどうしようと思っているときに、そうだ、そういえばあの人からいくらかお金を返してもらえるんだという考え方が出てくると、これでもう大丈夫という、そこにその恐れが取り除けるという、そういった仕組みがあります。
You're driving down the road and my car, it's not running right, and you get a little stressed, and then you thinkBut I'm a JAF member. Everything's okay.
でも、例えば車にを運転していて何かちょっとこう故障してしまったとします。もうどうしようと思うわけですけども、そういえば私は JAF に入ってるんだった。これでもう大丈夫。
We can't always have stuff like that. There are times we face things in our life. We don't know how it's going to work out. And if you try to calm your fears just by thinking, it won't work.
でもいつもそういう解決を得られるわけではありません。どんなことが起こるか私たちにはわからないわけですから、その時にそういった何か人間的な解決策を求めようとしても、それが必ずうまくいくわけではありません。
But what you can always grab onto, what the one truth that you know is true and that you can get peace from is that Jesus is with me.
けれども私たちは実は一つ確かなことをしっかりと握りしめていることができます。それはイエスがいつも私たちと共におられるということです。
I don't understand anything, but I know this. Jesus is with me, and I'm going to be okay.
私には全く理解できないけれども、でも私にはイエス様がいるから、だから大丈夫と。
The only way that they would sink is if Jesus sunk with them, and that wasn't the plan.
ここで弟子たちが船の中で沈みそうになっていましたけれども、イエスが共におられたわけですから、イエスと共に沈んでいくということが 神のご計画だったわけではないということが
They weren't going to perish.
彼らがここで滅びてしまうわけではありません。
Jesus lived his life knowing that he was part of the Father's plan for him.
イエスは、父なる神がイエスに対して持っておられたそのご計画というものを知っていましたから、その自分知ってそのご自分の人生を生きていました。
And there were dangers. There were times when the mobs of people wanted to kill him. They couldn't do it.
ですから生きている間で何度も危険がありました。で、いろんな人が彼を殺そうとしましたけれども、でも誰も殺すことができませんでした。
The time when Jesus died was the time of God's choosing, and then he offered himself.
イエスが亡くなられた時というのは実はこれは神が選ばれた時であってそれに対してイエスはご自身をご自分の命を神に捧げられたわけです。
part of the Father's plan to redeem the world.
それはなぜならばこれが神が父なる神がこの世を救うためのそのご計画の一部だったからです。
You are going to live as long as God has determined for you to live.
皆さんは神が決められたその長さだけ必ず生きます。
You're not going to perish one second before that time.
それよりも1秒でも短く、1秒でも手前で死んでしまうということは決してありません。
No matter how big the storms are,
どんな大きな嵐が来ようとも、
Jesus is with you.
イエスが共におられます。
And he's the ruler of the wind and the waves. He can say, be still.
そしてこの方が実はこの雨や風を支配しておられる方です。ですからこの方が沈まれということができます。
You just don't have to be afraid that things outside of God's control are going to hurt you.
ですから私たちはこの神の支配の外にあるようなものから自分が傷つけられるんじゃないかと恐れる必要はありません。
And your life is going to be suddenly taken from you.
で自分の命が突然誰かに奪われてしまうんじゃないか。
So you gotta hold on to it tight.
だから一生懸命それを自分で握りしめてなきゃ、
見
張ってなきゃと。
When it's your time to go, you will be ushered into the presence of the Lord.
それは心配する必要はありません。その時が来た時には、私たちはこの主の臨在のもとに導いていかれます。
As it says in Philippians 1:21.To live is Christ, to die is gain.
ピリピ人への手紙の1章の21節には、生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですとあります。
I mean, it's wonderful, but it's true.
本当に素晴らしいことですけれども、これが実は真理です。
We don't have to fear death.
私たちは死を恐れる必要はありません。
Okay, let's move on. Verses 28 through the end of the chapter there, through 34.
28節から最後34節までお見せします。それから向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が2人墓から出てきてイエスに出会った。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであった。すると見よ、彼らはわめいて言った。神の子よ、一体私たちに何をしようというのです。まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来られたのですか。ところで、そこからずっと離れたところにたくさんの豚の群れが飼ってあった。それで悪霊どもはイエスに願ってこう言った。もし私たちを追い出そうとされるのでしたら、どうか豚の群れの中にやってください。イエスは彼らに行けと言われた。すると彼らは出て行って豚に入った。すると見よ、その群れ全体がどっと崖から湖へ駆け下りていって、水に溺れて死んだ。飼っていた者たちは逃げ出して町に行き、悪霊に疲れた人たちのことなどを残らず知らせた。すると見よ、町中の者がイエスに会いに出てきた。そしてイエスに会うと、どうかこの地方を立ち去ってくださいと願った。
You can imagine how pathetic these men's lives were.
ここにいた人の人生がなんと痛ましい哀れなものかというのを皆さん想像できるでしょうか。
They're living out in the tombs.Being tormented by demons.
墓に住んでですね、そしてこの悪霊に、まあ、ひどく苦しめられていました。
Now Mark tells this same story in Mark chapter 5, and he provides a few more details.
マルコもこの同じ話をマルコの福音書5章の中で、伝えていますけれども、もう少し詳細がわかります。
You know, these guys, they couldn't, they didn't even have any clothes on. And they were this, they were, when people, when they tried to put shackles on them, they would, I don't know, this demonic circuit, they'd break the shackles. And they were just out there, you know, probably howling away and cutting themselves. It said they were cutting themselves. And no one could be around them, have anything to do with them.
何もですね、こう洋服も着ずにですね、手や足、鎖をこうつなげようとしても、もうそれを本当に引きちぎってしまったり、そしてなんか叫んだりとか、石で自分の体を傷つけたり、
I don't know.
誰も周りに近寄ることができない状態でした。
I don't know how they would get food. I'm sure somebody had pity on them and dropped off some food or something.
どうやって食べ物を得てたんだろうなと思います。誰かが憐れんでですね、何か食べ物を運んでってくれたんでしょうか。
They were like dead people walking.
もうまるでですね、彼らは本当に死人がこう歩いているようなものでした。
What hope did they possibly have in life?
そのような人がその自分の人生にどんな希望を持つことができるでしょうか。
I mean, every day was like torture.
もう日々が何かこう、もうこう、なんだっけ、トーチャーってなんだっけ、
トーチャー、very bad。
日々が本当に、
okay。
すごいひどい苦しめられるような日でした。
Okay, what I find amazing about this story is that Jesus left a big crowd.That was coming to him on the other side of the lake. They were wanting to come to Jesus in order to come over, and all he did was minister to these two pathetic guys.
ここで驚くことはですね、イエスは実はもう自分の周りにたくさんいたその群衆がいましたけれど、その群衆を置いて反対側の岸にこのたった二人の人の哀れな人たちのために、まあ、やってきました。
The love of God is amazing.
神の愛というのはもう本当に不思議なものです。
Jesus loves us even when no one else does.
イエスはたとえ誰一人私たちのことを愛してくれなかったとしても私たちを愛してくれています。
Don't ever feel that you are too unlovable for Jesus.
決して自分がイエスに愛されるようなものではないなどと考えないでください。
Don't ever feel like there's something about you that kind of puts you outside of His love.
自分のうちの何かがこうイエスの愛から自分を外に追い出しているというふうには捉えないでください。
Even if you feel that no one in this world loves you, you can be sure that Jesus loves you.
たとえこの世の誰一人として自分のことを愛してくれないと感じることがあったとしてもイエスだけは愛してくれています。
Now the demons beg Jesus to send them into the pigs and I kind of wonder why、
ここで悪霊はこの豚の中に自分たちを入れてくれというふうに、まあ、イエスに頼みました。なぜなのかなとちょっと不思議に思います。
I don't know
まあ、わかりません。
But it could be that, you know, byAllowing this, Jesus was going to demonstrate what the true purpose of these demons was. They were destroying, just as they destroyed the pigs, they were destroying whoever they were in contact with.
でもここで一つイエスはこの悪霊が最終的に人に何をするかということを示そうとされたんではないかなと思います。この豚が最終的に滅んでしまったように悪霊が最終的に人にすることというのは滅ぼすということです。
In John chapter 10 verse 10 Jesus said of the devil when he was talking about the thief referring I believe to the devil that the only reason he comes is to steal, kill and destroy.
ヨハネの福音書の中の10章10節のところでイエスが盗人について語っていますけれども、これは悪魔のことだと思います。そして、この悪魔は、ただ盗み殺しそして滅ぼすためだけに来ると言われています。
Everything he does is to that end.
全て悪魔がすることというのは最終的にはそこに行き着きます。
He will only bring harm to a person.
ただ人を傷つけるということしかもたらしません。
I think, you know, when I read about these guys cutting themselves, I think these days, you know, I was in a convenience store and I just looked down at this one girl and she, you know, so many teens are doing that cutting themselves.
ここでこの人たちが自分の体を石でこう傷つけていたというふうにありましたけれども、私はある時コンビニである、少女がですねの腕のところにこうたくさん自分で切った跡があるのを見ました。でそういったことが今この時代にたくさん起きています。
And it's the devil. That's his. He's a destroyer. He wants to take and cause people to hurt themselves.
それは悪魔の仕業です。悪魔は本当に人を傷つけて、そして最後には滅ぼそうとしています。
And in John chapter 10:10, the latter part of the verse says, But I, Jesus says, speaking of himself, I came that you may have life, that you may have it abundantly.
けれども、このヨハネの10章の10節のところの後半ですけれども、でも私が来たのは羊が本当に豊かに命を得るためだということを言われました。
So after the Jesus delivers these guys from the demons, you would think that the people in the community would be so thankful that they would beg Jesus, come and stay with us.
この人たちが、悪霊を追い出してもらって、それを見たらこの地域の人々、町の人たちはおそらくそれを非常に喜んでですね、そしてイエスにもう本当にそのそばにしばらく行ってもらいたいと願うんじゃないかなと思います。
But no, they begged him, Please leave us. Please get out of here.
でもそうではなく、彼らはその町の人たちはイエスの元に来て、ここから出て行ってくださいと願います。
And they got what they wanted. Jesus left.
そしてその願い通りになって、イエスはそこから立ち去られました。
How sad. How sad.
なんと悲しいことでしょうか。
I mean, Jesus doesn't force himself on anyone.
イエスはご自身のことを誰にもこう強要されることはありません。
But some people would rather have, you know, screaming demoniacs andThey'd rather have darkness than light.
でもある人たちはその本当に暗闇の中でこの悪霊に取り憑かれて叫んでいる方が光よりもいいと思う人もいるわけです。
In Mark's account, when he tells that there in Mark chapter 5, it said that one of them said to Jesus, he begged Jesus, "Can I go with you? Take me along with you."
マルコの福音書の5章の19節では、この悪霊を追い出していただいた人の一人がですね、このように言っています。一緒にあなたに従って行かせてくださいとイエスにお願いしました。
But it said Jesus did not let him, and he said instead, why don't you go home and you know, go home, tell your friends the great things that God has done for you.
けれどもイエスはそれをお許しにならないで、あなたは自分の家に戻って、家族やまた友人たちに神がなしてくださったその素晴らしいことを伝えなさいと。
Even though this crowd, this community had rejected Jesus, Jesus still was reaching out to them, and he still was leaving a witness there.
この町の人たちがイエスのことを拒みましたけれども、それでもなおイエスはその人たちのことを憐れんでですね、そこにこの証人を置いて彼らに。
And,
この人を通してですね、その町の人たちにも届こうとして。
And what a powerful witness these guys must have been.
そしてこの人たちの持つこの証というのはどんなに力があるでしょうか。
I'm sure at the beginning they're probably waiting to kind of to keep an eye. Okay, just he's gonna flip out in just a minute. Be careful.
最初はもしかしたらですね、ちょっと待てよ、もう様子見てたらもしかしたらこの二人はもう倒れちゃうかもしれないからちょっと様子を見てよ。
Flip out. They're gonna go crazy.
また元に戻って気が狂うかもしれないからちょっと見てよ。
But then they would see, no, they didn't, and they would talk about Jesus.
でも見てると それどころかですね、イエスのことを、語り始めます。
You know, in a lot of ways, we are like those guys. We were dead men, dead men and women walking.
私たちも実はこの悪霊に取り憑かれてた人たちのようなものでした。昔はこの死んでいる状態で歩いているようなものでした。
And you might think, well, no, I'm not that bad.
皆さんもしかしたらそんなにひどくはなかったよと思うかもしれません。
But compared to God's original plan,compared to his original plan for us when he created humans, we are that bad.
けれども神のもともとのその私たちに持っておられたその作られた時の状態と比べると私たちは本当にそれほどひどい状態のものだった。
But the Lord Jesus has had mercy on us.
けれども主は私たちに憐れみを
He set us free from the devil's power.
そして私たちをこの悪の力から解放してくださいました。
And now he says, you know, he doesn't just take us out of the world. He just says, okay, I want you to go and tell those around you. Just tell them how good I've been to you.
そして私たちをこの世から取り去るのではなくて、そこに置いて、そして主があなたに どれほどよくしてくださったかをあなたは他の人たちに知らせなさいと言われます。
Now, in that comparison, there is a major difference. Jesus got in the boat and went away from that guy. In our case, Jesus is always with us and will never leave us.
で、ここで一つですね、この今の話と私たちの中で、大きな違いというのは、このストーリーの中ではイエスは船に乗って去っていかれましたけれども、今は私たちといつも共にいてくださいます。
And we can rejoice in that.
私たちはイエスは決して私たちを離れないと約束してくださって、私たちはそれを本当に喜ぶことができます。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we're so thankful that you sent Jesus into our lives.
お父さん、本当にイエス様を私たちの人生に送ってくださったことをありがとうございます。
I don't know why you did. I don't know why you chose me or any of us, but you did.
なぜそのようにしてくださったのか、なぜ私を選んでくださったのか、わかりませんけれども、でもあなたはそれをしてくださいました。
You chose to come and reveal yourself and now we're born again.
あなたは来てご自身を表してくださいました。そして今私たちは新しく生まれ変わりました。
And now we have you as our father.
そして今私たちはあなたをお父さんと呼ぶことができます。
Lord, I pray that you'd help us to live as if this is true. It is true. Live in such a way, Lord, that we wouldn't be afraid and that we would be men and women of faith.
主よ、どうかそれが確かに真実ですから、その真実のに沿って生きることができるように助けてください。私たちが信仰を持ってあなたに従って、そのことを信じて歩むことができるように助けてください。
That we would be confident in your love for us.
あなたの私たちに対する愛に本当に確信を持つことができます。
Confident that you're going to take care of us.
あなたが私たちのことを面倒見てくださるということを確信を持つことができます。
And Lord, that we would just freely tell others of all that you have done for us.
そして私たちがあなたがなしてくださったことを本当に自由に周りの人々に語っていくことができるように助けてください。
Lord, we do look forward to that home in heaven, the new body you have prepared for us.
主よ、私たちは天の私たちの家、そしてまた用意してくださっている新しい体を本当に楽しみにしています。
But we know, Lord, that until that time,that there's you have a plan for us here on this earth.
けれどもその時が来るまで、あなたはこの地上で私たち一人一人にご計画を持っていってくださいます。
And we pray that your will be done in our lives.
ですからあなたの御心が私たちの人生のうちに なりますように祈ります。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。